はい、今日は、イースター復活祭、イエス、私たちクリスチャン、そして教会にとっては本当に嬉しいお祝いの時です。夜、最近散歩した方はおそらく月がもうほぼ満月だったのを覚えていると思うんですが、ちょっと調べていただいたら皆さんも分かると思うんですが、 なんでこんなに日が動くんだろうかということですが、春分の日の終わって次の満月の日曜日が、どうもこのイースターと月の暦で決まっているようです。ですから今回はおそらく春分の日のちょっと前がですね満月だったので、その後の満月になるとほぼ1ヶ月先ということに、なってしまいます。ですから一番早ければもう春分の日に近い日がイースターということもあるんですが、今回はかなり時期としては遅い時となりましたけれども、このようにイースターをお祝いできることを感謝しています。お祝いの時であると同時に、やはり私たち一人一人の信仰が問われる、試される時でもあると思います。引き続きヨハネの福音書から、このイースターの記事をお話ししていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、どうぞ私たちの心を神様の御言葉に向けてくださり、大切なことを一人一人が理解できるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は、ピラトがイエス様を、十字架につけるために引き渡してしまったという場面を、お話ししました。その後イエス様の十字架の場面があるわけですけれども、そのイエス様の最後の様子はヨハネの福音書の19章の28節から30節に書かれています。28節、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を私になった。このように書かれています。イエス様が十字架にかかられたのは、先ほども話しましたが、おそらく金曜日の午前9時ごろということになります。息を引き取られたのが午後3時ごろです。イスラエル人、ユダヤ人にとっては日没がとともに、ちょっと前後はするはっきりとこれっていうのはなかなか難しいようですけれども、日没とともに次の日が始まります。つまり金曜日日が沈むと、もう土曜日安息日に入るわけです。で、十字架の上に犯罪者たちがそのまま残らないようにする必要があった。31節にそう書いてあります。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出たと書いています。十字架というのは、十字架刑の恐ろしいところは、すぐには死なないというところにもあったと言います。ですから普通は、こういうなかなか苦しんではいるけれども、息を引き取るところまでいかないんですね。でもう時間がないということで、この足の骨、すねの骨とありますけれども、それを折った、つまりもう足で支えられなくなってすぐに呼吸困難になって死んでしまうという、そういうことなんですけれども、そのことをしようとしたんですが、そして実際に、一緒にかかっていた、十字架にかかっていた人たちは足を折られたわけですが、しかしイエス様はもうすでに息を引き取っておられたので、足は折られなかったというんですね。そしてその後死を確認するために脇腹を槍で突き刺されたと 書いています。まあ、これもあの細かいあの医学的なことは分かりませんが、まあ、これで実際にもう死んでるかどうかを確かめたそうです。35節にはこのように書いています。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証は真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これは福音書を書いたヨハネ自身の証言だということです。福音書を書いた人たちの中でヨハネは、まあ、おそらく唯一自分自身が十字架の場面にいた人でした。イエス様が確かに息を引き取られたこと、そして脇腹を槍で刺されたこと、それは聖書の御言葉の成就、実現であったということですけれども、それと同時にイエス様が復活された時の確かな証拠となることだったんですね。イエス様が復活されてからすぐに、いやイエス様、あの人は実際は死んでいなかったんだとかですね、復活したとか言ってるがそれは別の人間だ、そういう疑いを持つ人がたくさん現れました。それに対してヨハネはきちんと真実を証言することができたんですね。いや私はあのお方が十字架で息を引き取られるのをちゃんと見た。それはローマの兵士たちも確認したではないか。そして、この後イエス様は、弟子たちに現れた時に、まあ、両手の釘の跡と、そして脇腹のその傷跡をお見せになったと書いていますが、もし別人ならこんな傷跡はあるわけはないではないか。そのようにヨハネは真実を証言することができたわけです。さて、イエス様はその後どうなったでしょうか。イエス様の埋葬についてこの後書かれています。十字架で死んだ犯罪者たちは通常丁重に葬られるということはなかったようです。誰も引き取る人がいなければ、まあ、その捨て場のようなところにゴミのように置かれて、そしてハゲタカの餌食になったとも言われます。もしイエス様の遺体を誰も引き取る人がいなければ、そうやって捨てられてしまう恐れがありました。もちろんイエス様のお体はそうはならなかったわけですが、このイエス様の埋葬について少し詳しくお話をしたいと思います。イエス様が十字架で息を引き取られた後、そこに現れたのがアリマタヤのヨセフという人です。まあ、アリマタヤというところの出身のヨセフという意味です。まあ、ヨセフという人も何人も出てきます。このタイミングで彼が現れたということはどういうことでしょうか。彼はヨセフは十字架を近くで見ていたということ、そして覚悟を決めていたということが想像できます。他の福音書によれば彼はユダヤ議会の議員だった、あるいは善良で正しい人であった、そんなふうに書かれています。ユダヤ議会の議員といえば、この少し前にイエス様を十字架につけるように決めた人たちが大多数を占めている、そういう議会です。その中にヨセフがいたとはどういうことなのでしょうか。聖書にはイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたと書いています。ルカの福音書によれば、神の国を待ち望んでいた彼は議員たちの計画や行動には同意していなかったと書かれています。ユダヤ議会の一員でありながらイエス様を信じて従う決心をしていたけれども、なかなかそれを行動に移せないでいた人物。ヨセフはそんな人でした。周りの目や評価を気にしてなかなか信仰を公にできない、ましてや証しなんかできない、まあ、どこか私たちも親近感を持てるような人物だなと思わされますが、皆さんはいかがでしょうか。しかしそんなヨセフでしたが、信仰を公にして大切な働きをする時が来ました。マルコの福音書の方には、勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出たと書いています。 おそらくヨセフはイエス様の十字架をその目で見届けて、その間に覚悟と勇気を決めていたということです。そして彼がしたことはイエス様の体を引き取ると願い出ることでした。これまではユダヤ人の偉い人たちの目を気にして恐れて信仰を明らかにできなかったヨセフがイエス様の十字架を見て勇気を与えられ、そして名乗り出た。それはヨセフにとっては信仰を公に告白してイエス様の弟子であるということを認めるということです。この場面でそれをするとはなんと勇気のいることであったかなと思うんですね。もう一人いました。39節をご覧ください。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。ヨハネの福音書の3章に登場するニコデモという人です。この人はかつて夜こっそりとイエス様のところにやってきてイエス様とお話をした人です。彼もユダヤの議員でした。ニコデモもその時以来おそらくイエス様への信仰と尊敬愛を持っていましたが、この時それを行動をもって表したということです。弟子たちのほとんどがバラバラになってしまった時に十字架のイエス様を支えたのがユダヤ議会の議員であるヨセフとニコデモであった。不思議に神様は必要な時に必要な人を備えてくださるのだなと思わされます。彼らによってイエス様のお体は引き取られて丁寧に葬られることになりました。40節ですが、彼らはイエスの体を取りユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に雨布で巻いた。雨布で、ニコデモが持ってきた香料と一緒に雨布で、巻かれた。実はこれが復活の証拠となるということにも、注目したいと思うんですね。さて41節をご覧ください。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。十字架にかけられた犯罪者であれば、引き取る人がなければもうほとんど野ざらしのように捨てられてしまうとお話しましたが、仮に引き取る人がいたとしても、すでにもう誰かが葬ったことのある、使い回しのお墓にしか葬ることは普通は許されなかったということです。ユダヤは土葬なんですけれども、何年もしてするともう体も骨になってしまいます。するとそれをちょっと片付けですね、また別の遺体を入れるということはしたそうです。死体というものはユダヤ人にとっては汚れたものです。使い回しの墓というのはすでにもう汚れた場所、犯罪を犯して殺された人はもうそういう場所にしか葬られなかった。しかもそういう罪人たちの墓というのは町外れにあったとも言われています。しかしイエス様のお体は誰も葬られたことのない新しい墓、当然もう都の中心にあるようなそんな場所に葬られたということです。これには、改めていろいろな意味があるなと思わされます。イエス様は確かに二人の犯罪者たちと一緒に十字架につけられました。しかしイエス様は罪のない神の御子です。そのイエス様は誰かが葬られて汚されたものではない、誰も葬ったことのない新しい墓に葬られた。これはイエス様が罪のない清いお方であるということを表していないでしょうか。またピラトがヨセフとニコデモの埋葬を許可したのも、そんな現れではないかと思うんですね。ピラトはユダヤ人たちの圧力に負けて、もう勝手にしろ、十字架につけろと宣告してしまいました。しかしその後もピラトはこの方は罪を犯していなかった、その確信は変わらなかったということではないでしょうか。つまり死んだ後のイエス様を 罪のない人として彼も扱ったということです。もう一つ大事な部分ですが、使い回しの墓であれば、つまり他の遺体も混ざってるかもしれません。しかし誰も葬られたことのない新しい墓、そこに葬られたのはイエス様だけです。つまりイエス様が復活された時にはお墓が空っぽになるということ、他でもないイエス様がよみがえられるということをはっきり示すようになるということです。今日はこのようにですね、埋葬の部分場面について少し細かくお話をしましたが、このように十字架で死なれたイエス様のお体は罪人や犯罪者としてではなく、正しい人として丁重に葬られました。これは通常十字架で死んだ人にはありえないことです。そしてその埋葬に関わったのがユダヤ人の議会の議員でありながら表に出ることがなかったニコデモとヨセフであったということ、彼らによってイエス様の体は新しい墓に葬られました。それぞれが不思議な神様のご計画導きではなかったでしょうか。最後3番目の点、いよいよイエス様の復活について見ていきたいと思います。20章の1節からのところです。イエス様がこの園の墓に葬られてすでに安息日となっていました。マタイ・マルコ・ルカの福音書によれば、イエス様がお墓に葬られ、そして石で封印されるところを多くの女性たちが見届けていました。イエス様が十字架にかかっておられた時も、少し離れたところでしっかりとその目で見ていたのはこの女性たちであったということを聖書は伝えています。ですから女性たちの思いは、何とかしてイエス様のお墓にもう一度行ってお別れをしたい、亡骸とお別れをしたいということでした。つまりもう時間がなかったので、イエス様のお体は、そうやってですね、今日も葬儀の仕事をしている方がいますけれども、香料を塗って雨布で巻いて、そしてもうさっとお墓の中に入れて蓋がされてしまった。つまり誰ももうその亡骸にすがってお別れをする時間がなかったということです。何とかしてもう一度亡骸のところへ行ってお別れをきちんとしたい、それが女性たちの思いでした。しかし安息日には動けません。ですから女性たちがお墓に行くことができたのが安息日が明けた日曜日の明け方だったということです。ヨハネの福音書によりますと、週の初めの日の朝早く、マグダラのマリア、他の福音書によればその他の女性たちがお墓にやってきたということです。マリアをはじめとする女性たち、そして十二弟子たち、それぞれいろいろな思いがありましたが、その思いの中にイエス様の復活というものはおそらくなかったのだろうと思います。マリアたちの心配も、どうやったらあの大きな石を動かせるだろうか、もうそれだけが心配であった。どうやったらあの石を動かしてイエス様の亡骸のところへ行ってお別れができるだろうか、もうその思いでいっぱいだったんですね。しかしイエス様の十字架は全ての終わりではありません。全ての始まりであった。そのことにまだ誰も気づいていませんでした。さて、しかしマリアが墓にやってくると、墓から石が取り除けられているのを見ました。このヨハネの福音書の20章の1節からのところを見ると、他の福音書と違うなと思われるのが、墓という言葉が多いんですね。登場人物はいろいろいますが、ここでの主役はなんか墓だなというふうに、聖書を学んでて感じました。みんながこの墓に翻弄されているんですね。墓に入ったり出たりするわけです。それを通して人々が動いていく、そんなことを感じるところです。マリアが墓にやってくると、墓から石が取り除けられているのを見ました。驚いたマリアは 墓の中を確認しないまま急いでシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子、まあ、これは福音書を書いたヨハネが自分のことを名前を出さないでこのように言っているんですが、ヨハネですね、ペテロとヨハネのところへ行きました。そして誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりませんと伝えました。でマリアから話を聞いたペテロとヨハネもすぐに墓へ向かいました。一体何が起こったのか、おそらく頭が混乱したまま息を切らして墓へと向かっていったんですね。まあ、おそらく年齢的に若いヨハネが早く先にお墓に着きました。で彼は身をかがめて中を見ましたが、すると雨布が置いてあるのが見えたんですね。あのニコデモが持ってきた雨布です。しかし彼は中に入りませんでした。雨布、あのニコデモとヨセフがイエス様を葬る時に香料と一緒にお体に巻いた雨布、それがあった。そこへ遅れて着いたペテロは、今度は彼は墓の中へ入っていきました。すると雨布が置いてあるのを見ました。でもう少し細かい様子が分かりました。イエス様の頭を包んでいた布と体を覆っていた雨布が一緒にはなく離れたところにあったというんですね。ヨハネはその後墓に入ってきてペテロが見た通りのことを確認しました。そして見て信じたと8節に書かれています。見て信じたとはどういうことなのでしょうか。9節には、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったと書いています。理解していなかったヨハネが信じたとは一体何を信じたんだろうか。まあいろんな人が気になるところなんですね。マリアが言ったように、誰かが墓から死を取っていきました、お墓は空っぽでした、その言葉を信じたということなのでしょうか。しかし見て信じたという言葉は明らかに29節でイエス様が言った言葉と対応しているように思うんですね。29節はこんな言葉です。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。少なくともヨハネ自身はこの空っぽの墓を見てイエス様がよみがえられたということを信じたのだろう。私はそのように今回聖書を読んで、そう思ったわけです。確かに彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったと書いていますように、ヨハネもペテロもまだ何が起こったか把握できず、そしてイエス様の復活を聖書からきちんと理解することはできていなかったのは無理もない話です。おそらく他の弟子たちや女性たちに堂々と説明して証言できるような信仰ではなかったのかもしれません。しかしこの時ヨハネは空っぽの墓を見てイエス様の復活を信じたということです。それはイエス様の十字架の近くを唯一離れなかった、そしてイエス様が息を引き取られ、そして墓に納められるのをちゃんと目撃していたヨハネだからこそ、この空っぽの墓が意味すること、それは紛れもなくイエス様は復活されたことなんだ。ヨハネはそのように信じることができたのではないか。私はそのように理解しますが、皆さんはいかがでしょうか。さてこのあとヨハネの福音書には、園の墓のところに佇んで泣いていたマリアにイエス様が現れてくださったこと、そしてその後週の初めの日のちょうど日曜日の夕方、ユダヤ人たちを恐れて戸を閉めて集まっていた弟子たちのところにイエス様が現れてくださったこと、そしてその8日後その場に居合わせなかった疑い深いトマスに現れてくださったことが書いています。そしてイエス様はトマスに対して、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと言われました。信仰にとって見ることができるかできないかはさほど大きな問題ではないのです。 本当に神様がいるなら、イエス様が本当に神なら、救い主なら、この目で見ることができたら信じよう。もうまだ信じてない人はそう言うんですね。でもおそらくそのように言う人は、その目で仮にイエス様を見たとしても信じないのではないでしょうか。見ずに信じる者は幸いです。今朝この御言葉を心に留めたいと思います。私たちはこの目でイエス様を見ることはできないし、今弟子たちのようにはお会いすることもできません。しかしそれは実は残念なことではないんですね。見ずに信じる私たちはイエス様は幸いだと言われました。そのことを覚えましょう。お祈りいたします。